聖書と福音の時間です。生まれたばかりのキリンの赤ちゃんはなんと身長約180センチメートル、体重は70キロもあります。赤ちゃんのイメージとはほど遠く驚きました。あなたはキリンの首が長いのは高いところの葉っぱを食べるため進化したからと思っておられませんか？諸説ありますが決定ではなく実は謎なのです。聖書は初めからキリンはキリンだったと語ります。さて今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は天川忠さんです。
ご機嫌いかがですか？天川忠です。昔人の心を読むことができたら便利だろうな、そんなことを考えたことがありました。でももし実現していたらおそらく今より悲しみや苦しみが増えたに違いありません。それは人間の心の中の思いが美しいものや愛にあふれるものばかりではないからです。自分の心を覗けばすぐにわかりますよね。人への悪口があり、卑怯な思いがあり、表面とは裏腹な考えを心の中に潜ましています。さてそんな醜い心と知りながら蔑むことも嫌うこともなく愛を持って受け入れてくださる方、私たちが幸いな人生に入ることを心から望んでくださる方がおられるということをあなたはご存知でしょうか？それはイエス・キリストです。今日はこのイエス・キリストの心について考えてみたいんですね。今から2000年前のガリラヤ地方です。ある日、イエスは山から降りてこられました。周りには大勢の群衆が付き従っています。前方に人影らしいものがありました。何かわかりませんが、近づくにつれて分かってきました。サラートに侵された人が血にひれ伏しているんです。群衆はそれがわかると立ち止まり、罵声を浴びせました。その中をたったお一人、イエスは群衆から離れ、その男に近づいていかれたんです。彼の前で立ち止まり、身をかがめ、そして手を伸ばして彼に触れ言われました。私の心だ、清くなれ。男からサラートは消えました。イエスはさらに誰にも何も話さないように気をつけなさい。ただ祭司に見せて、そしてあなたの清めの捧げ物をしなさいと付け加えられたんです。今日この記事からイエスの3つの心を考えたいんです。一つ目は、私の心とは何なのか。二つ目、誰にも話さないようにと言われたお心について。三つ目、捧げ物をしなさいと言われた心を考えてみたいんです。一つ目、私の心とは何でしょうか。当時、サラートにかかれば、共同体から出ていかなければなりませんでした。家族を含め、すべての人との関係が断ち切られ、孤立してしまうんです。人生はめちゃくちゃになります。この人がサラートで何年苦しんでいたかわかりません。でも自分の力では解決のしようがないんです。そんな時、イエスのことを聞きました。罵られるかもしれない。石を投げつけられるかもしれない。それでも彼はイエスを信じ、イエスの前に出る決心をしたんです。どんな思いでイエスを待っていたんでしょうか。山から大勢の人が降りてきました。談笑が聞こえてきます。彼の鼓動が激しくなり、恐れたと思います。群衆がサラートであるということを知ったようです。笑い声が罵声に変わっていきました。誰かが近づいてきます。イエスです。彼の前で立ち止まりました。次の瞬間、彼の全身に衝撃が走ったんです。イエスの手が優しく包み込むように触れたんです。何年も忘れていた感覚でした。そして、私の心だ、清くなれ、 という声が聞こえてきました。私の心だと言われたんです。誰からも顧みられず、いなくなっても誰も困らない。そのように思われているだろう自分に向かって、サラートが癒されることを、私の心だ、私の喜びだと言ってくださったんです。私たちが苦しみから解放されることは、神の願いであり、イエスの心であるということを、この記事を通してあなたに伝えられているんです。二つ目のこと、誰にも話さないようにと言われた心について考えます。イエスは誰にも話さないようにと彼に言われました。それはイエスが医者として来たのではないからです。イエスの心の願いは、苦しみに縛られている人々を解放し、喜びの人生を与えることでした。病気は確かに人生の大きな苦しみの一つです。しかし、病だけが人を苦しめているのではありません。この世界には無数の不条理や理不尽な出来事、災害、人からのいじめや嫌がらせ、そして死の問題、数えればキリがないんです。それらがいつ、誰に襲いかかり、その人の心を引き裂くのかがわからないんですね。イエスがこの世界に来た目的は、そのような悲しみの人生から人々を解放することでした。そのためには、人間が持っている罪と死という最大の問題を解決しなければならないんです。イエスはそこに向かって進まれていました。サラートを含む人間が持つすべての汚れを私の心だ、清くなれと清めるために来てくださったんです。ですから、どんな病気でも治るという噂だけが一人歩きすることをこの方は望まれていなかったんですね。三つ目のことを考えます。捧げ物をしなさいと言われた心についてです。罪は私たち人間を苦しめる原因ですが、それは罪というものが命の主権者、万物の創造者である神から私たちを切り離す仕切りになっているからです。サラートという病は、ある意味で罪というものを視覚的によく表す病気だと言われます。それは潜伏期間が長いことや、現れるまで周囲の人に全く気づかれないことや、表面に現れた時はすでに手遅れになっていること、人生を破壊してしまうこと、そして人間と神との関係を遮断することなどから、そのように言われたんですね。さて、この人のサラートは消え、家族の待つ家に戻れるようになりました。しかしイエスはそれだけに留まってほしくなかったんです。彼に神との関係回復をすることを促されたんですね。それが捧げ物をすることでした。私たちにとって神との関係が回復することが全ての問題の解決の源になるんです。祝福に満ちた神とつながっていくこと、それが最大の祝福なんですね。ですから、イエスは彼に捧げ物を促されました。神との関係回復を思い出すように導かれたんですね。私たちの罪が除かれること、神との関係が回復し、幸いな人生を歩めるようになること、イエスはご自分の心としてそのことを願ってくださったんです。この方が私たちの救い主なんですね。この方を信頼し、あなたもイエスの前に出る決心をしてください。心からお勧めいたします。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。